恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。主よ、あなたの素晴らしさは私たちの思いを超え、私たちが想像するよりもはるかに、あなたは恵み深い方です。私たちの目の前に見える現実を超えて、あなたはこの世界を支配しておられ、あなたの約束のゆえに、あなたの名のゆえに、回復をもたらそうと、救いをもたらそうと今も働いてくださっていますから、ありがとうございます。主よ、この礼拝の時、すべてがそのあなたとの出会い、そしてそのあなたへの賛美となっていることを感謝します。これからのひとときも主よ、豊かにあなたがご自身を表してください。この祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。ですね、2週間前、ローマ3章1節から20節からメッセージをさせていただいてですね、妻も、そして息子もですね、その時一緒に来てくれてました。そしてですね、桑名教会での礼拝が終わって、帰る途中にですね、妻に怒られたんですね。僕、あのメッセージは伝わらんよって言われて、何があかんかったかというと、妻からしたらですね、僕のメッセージは桑名教会の今の制度をまるで責めているようにある人に聞こえたんじゃないかと。でもそれは神様が伝えたいことじゃないだろうから、伝え方がまずいというふうに怒られてですね、結構僕、妻にはっきりと言われることが多くて へこんだりするんですけど、でもその時はそうだなと本当に思わされてですね、もしですね、前回のメッセージで桑名キリスト教会の今の制度が悪いんだと、もしくはですね、神聖化があかんのやと僕が言っていると伝わってしまっているなら、そのことに対しては本当に申し訳ないと思います。そうではなくてですね、聖書がローマ3章1から20、今日の箇所の前の場所が伝えたいことは、制度に頼ること、もしくはですね、聖書に書いていることはこういうことだと枠を作って、その中に、その枠の中で生きていたらいいんだ、そしたら神様に忠実に歩めているんだというあり方自体は、神様の願う生き方を生み出さない、それ自身が私たちを変えていくわけではないんだと、そういうことを言ってますということをお伝えしています。伝えています。なのでですね、例えば、桑名キリスト教会の制度が悪いのではなくて、他の教会の制度であっても、そしてたとえワーシップソングであっても、それらが私たちを変えてくれると、もしもこの教会の制度を変えたら教会が良くなるんだと、もしもワーシップを賛美すれば私たちは変えられるんだと思っていたら、それ自体が同じ失敗だということを、お伝えしたかったんですね。じゃあですね、どんな方法があるんでしょうか。もしもですね、聖書が願う神の生き方こうだと、聖書を一生懸命読み取って枠を作って、そこに入っていくように人々を、押していくあり方以外のあり方が神様の願う生き方であるなら、神様が私たちに求めていることであるなら、私たちの人生を変えていくあり方であるなら、どのようなことが、どのような生き方が神によって用意されているんでしょうか。パウロはその問いに今朝の箇所で答えてくれています。私たちがクリスチャンとして神にどのように向き合って歩めばよいのか、教会として何を最も大切な基準として決断を下せばよいのか、今までやってきたからではなく、この制度はこう言ってるからではなく、じゃあ何なのかということを分かりやすく歌ってくれている歌があるのですね、最初に一曲、一番だけ短いんですけど、聴いていただきたいと思います。この僕も知らなかった曲でですね、恵みアゲインという曲ですね。
つまずき倒れ弱い私、あなたの御手が支え励ます、それでも前に進めない時、あなたに求め
という曲で、皆さん歌詞ちょっと聞こえましたかね。つまずき倒れて前に進めない時、それでもあなたの御手が支えてくださっている、それでも前に進めない時にもっと恵みを注いでくださいと、まあ、そういう曲なんですね。で、神様が私たちに求めている生き方は、応答はそのような生き方です。今私がすでに神によって支えられている、それを分かっていても期待できない、前に進めない、人を愛せない、そんな時にこうしなさいと、この枠に入りなさいというのではなくて、神様もっと恵みを注いでください。それが私たちの生き方です。今日の箇所の言い方で言うなら、私たちが何もできていないその中にいるときに、イエス・キリストが神に忠実に、十字架の死を受け入れるまで神に忠実に歩んでくださったがゆえに、そのイエスを王として、キリストとして信じ従おうとする者は、もうすでに神に受け入れられ、神の民の中に受け入れられ、神の力によって恵みのうちに変えられていくんだ、というのがパウロが今日の箇所で語っていることです。先ほど斉藤幸子姉妹明かししてくださって、3曲フルートで賛美してくださいました。その全てがですね、神と歩む恵みに強調があったと思います。困難な中にいる時に、主はあなたが導いてください、あなたが岩です。それがクリスチャンが求められている生き方であり、教会が何かを決めるときに最も大切にすべきことです。1947年のヨルダン川北西部で、私たちクリスチャンの人生をさらに喜びで満たせるような発見がありました。司会写本というものが発見されたんですね。20世紀最大の考古学的な発見やと言われているんですが、なぜ司会写本の発見がクリスチャンにさらに喜びをもたらせるのか。それはですね、司会写本を研究したらあることが分かったんですね。司会写本はイエス様やパウロが生きていた当時、同じ時代のユダヤ人がどのような考えをして神に向き合っていたかを初めて研究できる資料になりました。その資料を研究して分かったことは、ユダヤ人は律法を守ることによって神に受け入れられて永遠の命を得れると思って、だからいわゆる技によって、行いによって、道徳的に高めることによって神に受け入れられることを求める宗教ではなかったということが分かったんですね。その司会文書の研究で分かったことは、ユダヤ人は自分たちは恵みによって神に捕らえられたと、契約に入れられた、アブラハムは何にもしてないのに、ただ神が恵みによって選んでくれた、その応答として恵み深い神に応答するふさわしいあり方は、モーセに与えられた律法を忠実に守ることであると、そう思って生きてたんですね。だから彼らは最初から恵みによって選ばれたと思ってました。ただその応答をふさわしくするには律法を守るしかないと、そして律法を守っていれば、そこに書かれていることを守っていれば、神がどんなことからも救い出してくださり、最終的には死からも救い出してくださる、永遠の命を与えてくださるんだと、そのような歩みをしていたのがイエス当時の パリサイ派や、まあ、サドカイ派はちょっと違うんですけど、ユダヤ人だったんだということが分かったんですね。これが何を私たちに教えてくれるかというと、あ、じゃあパウロが言ってるのはそれじゃないんだということなんですね。神様との関係がスタートするときだけが恵みであって、あとは聖書に書いてることを事細かに守っていけば神様に忠実だと思われるというのは、パウロが反論していたユダヤ人の生き方だったんです。じゃあパウロは一体何を言っていたのか。パウロが言っていたのは、神様は初めから恵みで私たちを選んでくださり、ちぎりの関係に呼び出してくださった。それに対するふさわしい応答もただ神の恵みによって、神の力によって、イエス・キリストを送り、十字架の死にまで彼が従って結んだ新しい契約によって、神が私たちを変えていってくれるのを信頼することだ。イエスが神によってなされたことを信頼して忠実に歩もうとすることだ、という反論をしていたのがパウロだったんです。これがクリスチャン生活に何をもたらすか。つまり私たちが恵みに頼って生きるのはスタートだけじゃないってことですね。私たちが神様、あなたのことを信じますという時だけ神様は恵んでくれてるんじゃないんですね。その時だけ値なしに受け入れてくださるんじゃないんです。その後もただ主イエスキリストの十字架の技のゆえに私たちを信仰だけによって受け入れ続けてくださる。それがパウロの語っていた福音であって、それが異常なので、彼はユダヤ人の同じクリスチャンと言われる人にも攻撃されたんですね。いや、そんなことじゃどうなるんだよと。そんなこと言っちゃったら好き勝手生きる人が出てくるんじゃないか。そんな反論を常にパウロは受けてたんです。でも彼は一歩も譲らずに伝え続けたんですね。神の恵みのみだと。イエス・キリストが十字架にまで忠実に生きられた、そのことへの信仰のみであると。イエスを王として従おうとするあなたの信頼のみこそが神が要求するものである。そのように神は恵み深く働かれた。それがパウロがずっと言っていたことです。そしてそれが今日この3章21節で書かれていることなんですね。3章1節から20節でユダヤ人たちは否定されました。じゃあ神、割礼を持っていてですね、神との関係が結んでいる印があってユダヤ人であることは何にも意味がないのか。神様、もしも私たちが不忠実であれば約束を反故にしてもう私たちを救ってくださらないのか。律法を守って生きるんじゃなかったらどうやって生きればいいんだ。それがユダヤ人が持っている疑問なんです。彼らの頭の中にあった響いていた箇所の一つには、おそらく今日変更しました。高読今日読んでいただいたイザヤ書52章の1節から10節が響いてたはずなんですね。神はそこでこう言ってくれてじゃないかと。あなた方はタダで売られた、だから私が金を払わずに無償で贈り物として買い戻す、贖い出すと。昔エジプトで苦しんでいた時、そしてアッシリア人が苦しめた時、またバビロンに捕囚に行った時に、私たちは神に忠実で歩めなかったのでそのような裁きを受けたが、神が救い出してくださると約束したのではないかと。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。神の名は何か、出エジプトで言われてるやつですね。私はあるものである、ヒアアイアムであると。私はアイアムである。それがイザヤ書52章6節ですね。私がここにいると、常にあなたのそばにいり、あなたを救い出すものであると告げるものが私であるんだということをあなた方イスラエル人は知るようになる。だから良い知らせ、これが福音なんですが、だから福音を伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。神による平和を告げ知らせ、幸いな福音を語り継げ、救いを告げ知らせ、あなたの神が王であるとエルサレムに言う者の足は。 聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がエルサレムシオンに変えられるのは目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟を共に大声を上げて喜び歌い、主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれた、買い戻されたからだ。主がすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した。それは地の果て果ても皆私たちの神の救いを見るためである。これがイザヤ書52章の1から10節、私たちが今朝購読した箇所ですね。これは誰に言われてたんでしょうか。ユダヤ人に言われてたんですね。神様はこういう方のはずだと、私たちが不忠実であっても救いを与えてくださり、支配から解き放ってくださり、世界の国々の果てまでがこの方が王であり、この方が救ってくださる、それを見る時が来るはずだと彼らは信じて歩んでいました。それをもたらす方法は何か。私たちが神に不忠実に歩んだので忠実に歩めばよいと。そして彼らは律法を守ることがこの神の救いをもたらして、世界の国々の果てまでが神の偉大さを知り救いを知る方法だと思ってたんですね。でもパウロは違うと言ったんですね。じゃあどうやって神様はそれをされるんでしょうか。それが21節からの答えです。しかし今は、このしかし今はというのはたった2単語なんですけど、ものすごい意味を持っています。パウロの中ではしかし今はという言葉は、神様が新しい時代を始められたということをよく意味してるんですね。今までは神様はこのように働いてこられた、しかし今は神様はさらに恵み深く、神が本当に約束に忠実に世界を救い出される真実な方であることを異なった方法で表される。しかし今はです。律法とは別に、律法を守り行い、それによって神の前に正しいと思われ、それによって神の救いを世界にもたらす、それとは別に、しかも律法と預言者によって、しかも旧約聖書の中に記されてきた神の約束に忠実に従って、神の義が、神様が約束に忠実であるということが、そのゆえ神の義、神が救うという方、救うということが、神は救い主であるということが示されました。どういう方法なんでしょうか。すなわち22節、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは信じる人に、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。実はここでですね、イエス・キリストを信じる信仰と訳されてるんですけども、もしかしたらそうかもしれないし、僕は違う方がもっと神様の意味を、聖書の意味を豊かに伝えてると思う意味があるんですが、違う実は理解の仕方があるんですね。これイエス・キリストを信じる信仰と訳されてるんですけど、原文で言うとイエス・キリストの信仰なんですね。イエス・キリストの信仰による神の義であって、でここが何を意味しているのかで2つの立場があります。一つはこの新改訳が訳してくれているように、イエス・キリストのというのををと言い換えて、イエス・キリストを信仰することによってというのがパウロの言いたいことなんだという理解です。でもう一つの理解は、イエス・キリストが信仰に歩む、神に忠実に歩まれたことによってという理解なんですね。実はどちらもパウロは手紙の中で言っているので、どっちも全体を読んだら含まれるんですが、僕はさっきお伝えしたイエス・キリストが忠実に歩まれたがゆえにという方がもっと豊かに福音を伝えてくれていると思います。それはピリピ書2章の6から11というパウロに伝えられる以前からペテロやアンデラといった人たちがおそらく語り継げてきた教会の賛美がそういうことを言ってるんですね。イエスは神の見姿であって神の子であられるのに、それを捨てられないと思わずに人の姿を取られ、使える者の姿を捉え、死にまで、実に十字架の死という、当時で言えば打ち首で晒される一番恥な殺され方なんですが、最も一番下のところまでイエス・キリストは自分を投げ捨ててくださった、ご自分から。 それはそれによって神が救いを成し遂げられて、そのようにして彼がイエスが主とされ、すべてのものが神の前に膝をかがめて主を賛美するためであるという歌があるんですね。そこで言いたいことは何かというと、イエス・キリストが持っているあり方をすべて捨ててでも、十字架にかかってでも神様のために生きようとされた。そのゆえに、それは本来神の民に求められていることなんです。それをしかしイエスが代わりに行ったことによって、律法が成就された。神が願ってきたことが実現し、そのイエスを本当に神の使わされた王であると、主であると信頼し従うなら、あなた方も律法を成就したイエスのゆえに神の民のうちに受け入れられ続けて、神の力によってイエスのような生き方に変えられていくんだというのが福音が含んでいることだからです。だから別に、実はそれは全ての信じる人に与えられっていうのがあるので、ここをイエス・キリスト自身の信仰ととっても両方含めるんですね。もしもそっちが、その解釈が正しいとすれば、まあ、そしてそれは新約聖書全体がここではなくても言ってくれることなんですけども、じゃあ律法を守ること、枠を作って、その中に、その正しい生き方という枠の中に生きるのが神の願う生き方を生み出さないなら、神に忠実な生き方の方向じゃないなら、どうすればいいのか。すなわちイエス・キリストが忠実に歩まれたその信仰のゆえになされた神の義、神が成してくださった約束への成就、神の救いの力であって、それはそのことを、そしてイエスがキリストであることを信じる全ての人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は今まで罪を犯し続けてきたので、神からの栄誉、もしくは神からの光栄、神からの栄光の生き方というものを達していませんが、ただ神の恵みによってキリストイエスのうちにあるという贖いのゆえに、与えなしに贈り物として義と認められる、忠実であるとされて受け入れられ続けていくんです。それがパウロがここで宣言している福音の中核なんですね。与えなしで無料で、皆さんそれで響くことがあるでしょうか。それは僕らが読んだ講読文で宣言されていたことです。誠に主はこうおせられる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される、あがなわれるということです。あなた方はただで罪の力のもとに売られた、そして苦しんでいる、だから値なしにそこから解放される、買い戻され、神の民として受け入れられ、私たちを支配している、私たちの関係に傷をもたらしている、神との関係に傷をもたらしている、この社会を歪めている罪の力から買い戻され、自由にされていくんだと、イザヤ書で約束されたことはまさにイエス・キリストを通して表されたんだと。神がイザヤ書以外でもずっと約束してきてくださったこの世界の回復は、神の恵みによって救われるという約束はまさにここに現れているんだと。それが福音です。私たちが福音を受け入れるというなら、それはスタートだけじゃないんです。鉄頭鉄尾、どこを切り取っても十字架が出てくるはずなんですね。どこを切り取っても私たちが口にする言葉はただ恵みによるなんです。私たちが何かを計画して何かを達成したら、それは私たちの力がするんじゃないですね。その計画が実現するんではありません。そんなものでは罪の力から私たちを解放することはできません。私たちはどのような制度であれ、どのような計画であれ、常にこう言うんですね。ただイエス・キリストのゆえに 神の恵みによって私たちは救い出され続けていると、贈り物として買い戻されたんだと。私たちが人を判断するとき、それは僕が思っている良いクリスチャン像じゃないんです。あなたが思っている良いクリスチャン像じゃないんですね。ただその人が神の恵みに信頼しようとしているか、イエスを王として信頼し彼に従おうとしているか、それだけなんです。だから現れ方は変わってくるのが当たり前なんですね。僕がイエス・キリストに従う生き方と、あなたがイエス・キリストに応答するあり方は違っていていいんです。ただ僕が問いたいのは、あなたは、そして僕は本当に神の恵みにのみ信頼し、イエスをキリストであると、この方の忠実さを通して神が私たちを買い戻してくださっていると思って行動していますか。その一点だけなんですね。それを実は皆さんはご存知だと思います。こういうふうにまとめては語られなかったかもしれませんが、僕は桑名キリスト教会の足りない点を言ったので、良い点だと思っているのは、皆さんが常に神様に熱心に生きたいと、そういう思いを与えられていることを僕は励まされるんですね。そしてそれは誰もが分かっているはずなんですね。それが自分の力によって、知恵によって、精霊によって生み出されたものじゃないということ。皆さんは必ず神が本当に恵み深い方であり、私を受け止めてくださっているということのゆえに、その自発的な愛を神によって与えられたはずです。この箇所はその皆さんが経験してきたことをそのまま言葉にしてくれています。私たちは弱いので、目に見えるものにすぐに頼りたくなります。私たちは弱いので、目に見える基準ですぐに人を評価し裁きたくなります。しかしそれは神様が抵抗するようにと、そうではないことを今成し遂げたんだと言い続けていることなんです。神様は恵みのうちに人間関係に傷をもたらす、神のことを分かっていないような言動をしてきた私たちを受け入れ続けてくださっているんですね。皆さんが今ここに座っているのは、その神の恵みの働きによって、神が意味を持ってそばに置かれた周りの人々の愛を通してであるはずなんです。今日聖書から神様が皆さんにチャレンジしていることは、そのようにされてきたことをこれからもずっとそこに留まってくださいということです。私たちは何によって忠実であるとされるんでしょうか。私たちはどのように神の願う生き方を作り出されるんでしょうか。それはただ神の恵みによるイエス・キリストの贖いのゆえであるんですね。この後私たちは共に聖餐式を祝います。それは過去になされてたった一点のことを言う時じゃないんです。私が神に受け入れられたその瞬間だけを感謝してるんじゃないんですね。私たちが共に聖餐式に預かっている時、私たちは今も変わらずにイエス・キリストのゆえに聖霊の力を持って私たちを変え続け、救い出し、この国々の果てにある国々までこの素晴らしい神の力が及ぶようにと働いてくださっている主の技を共に祝います。皆さんのクリスチャンの人生は何が印になっているでしょうか。それは常に十字架であるはずなんですね。最後に一言祈らせていただきます。黙祷の姿勢を取りください。恵み深い 天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが成してくださったことを思い、あなたを褒めたたえます。主よ、私たちはあなたによって呼び出され、あなたの恵みのうちに生かされていながら、そうではないものに目を留めやすいものです。いつの間にか自分の力に目を留めます。いつの間にか過去の成功したあり方に目を留めます。しかし主よ、そうではなくて、ただあなたご自身に目を留めさせてください。イエス・キリストを通してなされたあなたの贖いの御業のみが私たちを特徴づけるものであります。主よ、私たちが共に集い、あなたへの応答を考えるとき、本当に何があなたの恵みにふさわしいあり方なのか、何がイエス・キリストのように人のために生きるあり方なのかを基準に選ぶことができますよ。そのようにできない弱い私を今もあなたは支えられており、私たちがそのように歩めるように常に恵みを増し加えてくださいます。だから主よ、立ち上がれないとき、痛みがあるとき、苦難の中にある今、私たちは知っています。主よ、あなたが支えてくださっています。しかし主よ、さらにあなたの恵みを増し加えてください。私たちがただあなたの愛に応答し、あなたを愛し、人を愛していく人生へと踏み出せるように、主よ、さらに私に恵みを増し加えてください。この桑名キリスト教会をさらに祝福し、値なしにただあなたの贈り物としての恵みの御業を見せてください。その結果、私たちの捧げる賛美が、主よ、ただあなたの栄光が表されました、そのようなものでありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。